恵み深い天の父なる神様、まもなく今年の最後の月12月、そしてこの暗闇の世界に来られた、光として来られたイエス・キリストのご降誕をお祝いするクリスマスの月を迎えようとしています。嬉しいことがあった方も、悲しい思いをした方も、変わらずに神様の御前に出て、生活の場を離れ、心を静め、賛美歌を歌い、祈りを捧げ、お互いの存在を喜び受け入れ合いながら、聖書のお言葉に目を留めようとしています。山あり谷ありの人生のどこででも、私たちを羊として導かれる羊飼いであるイエス様がこの世界に来られ、私たちの手を引き、御声をかけ、灯火となって先導してくださいますことをありがとうございます。悲しみの中にある方には神様が慰めを、喜びの中にある方には神様が賛美の心を賜りまして、新たな仕切り直しをして、今日から神様が許された一週間をそれぞれ精一杯主と共に歩むことができますように、どうかここに来られた方々とご家族、またここに来ることができないけれども、とりわけ病に伏したり全国に散らされている方々、子どもたちに神様の慈しみの手を述べてくださるようによろしくお願いします。これから聖書の言葉を開きますので、お導きください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお捧げします。アーメン。先ほど少しお話ししましたが、月曜日群馬県から車で帰る途中、家内から電話が入りまして、また父が熱を出したと、まあ40度近いと、何度もあったんです。そして肺がんの手術をして、そして食道がんの手術をして、やたら悪いところがあったら迷わずに切るという、元軍人だったので、そういう父でした。何度も危篤になり、その都度まるで不死身かと思うような体力でした。なので今回も大丈夫じゃないかと思い、家内に明日行かなくてもいいんじゃないかと。しかし家内は胸騒ぎがして、私は次の火曜日の朝一番の電車で静岡に行かなければいけなかったので、6時頃家を出て、家内も一緒に家を出て、家内はいわきに向かい、私は上野に向かったんでした。けれど新幹線に飛び乗ってほどなく会社の社長から電話があって、今回はちょっと違うって、すごく危ないと。私は次の駅で飛び降りまして、そしてそこからあちらこちら連絡を取り、どうも心肺停止らしいと、で復活は今回は難しいんじゃないかというところから、バタバタと時が流れました。今日は、一昨日、父の家から帰る途中、何本かのネクタイを片身と思ってもらってきた、そのネクタイを締めさせてもらってここに立とうかと思い今しております。それにしましても、あんまり、父のことを知らない皆さんが本当に心込めてお祈りしてくださって、心にかけていただいてありがたく思いました。また山形の教会の方々もたくさん支えてくださって、本当にありがたいネットワークだなというふうに感じております。今日はイエス・キリストのお誕生日をお祝いするあのお方ですから、前日では足りないし、当日ではもったいないし、1ヶ月たっぷりと味わって、誕生日なのに知らん顔してたら、あなたは私の何者でもない、大した重要な人でないというメッセージを無言のうちに冷たい空気を流しているのと一緒ですから、世界中でそんなことないって、神様は私たちに無関心じゃないって、こんな暗い世界に本当に天の栄光を捨てて来られたということは、おめでとうってありがとうっていうのが人の道だ、人の心だって、私たちの教会も1ヶ月かけて飾り付けをして、 イエス様、年の終わりはイエス様に向かうんだって、人生の終着点はイエス様だって、右往左往して傷ついてうずくまって、だけどその果てにあのお方に出会ったならば苦しんだ意味があった、涙を流した価値があった、そうでなければあのお方見えなかったからねって、私はお葬式でイエス・キリスト様の慈しみ恵みをしみじみとかみしめながらこの土地に戻ってまいりました。さあ、それにしても不思議なのは、ルツキを順々と、もったいないから各節飛ばさずにずっと来て、ルツキの最後がクリスマスの始まりとなりました。ルツキって本当は聖書に登場してはいけない、当時嫌われていた全然違う宗教の、しかもすごくおぞましい、自分の息子を生きたまま火の中にくべるとかっていう、当時そういう宗教があって、近寄りたくないって、なんでそういう人が主人公になって聖書に登場するのって。最近 NHK の大河ドラマ、黒田官兵衛だの、朝の連続テレビ小説だの、やたら主人公がクリスチャンが多いのはどうしてって、いや、それよりも旧約聖書で、旧約聖書に混じってはいけない人の血が、その人の物語にスポットライトを当てて、どなたか製本する人のお間違いですかって、いいえ、今日のルツキの最後の箇所は間違いではない、これは意図的だ。結論を言いますと、差別はない、区別はない、肌の色に何の差別も区別もない、黒人も白人もモアブ人も日本人も何人も、区別も差別もなく、ルツのように仮に若い時に旦那さんを亡くして辛酸をなめたとしても、私はこの人を祝福すると言ったら祝福する神様なんだって、この人大した家系じゃないよって、家系どころか聖書の舞台に壇上に上がれない立場の人でしょうって、だからそういうものの見方、人は上辺を見るけれども神様は心を見るって書いてあるでしょうって、いわゆる人の見方を神様しないんだって、その人そのものを見つめるんだって、じゃあその人そのものって何って、それは言わずも知れた、今まで順々と学んできたルツほど身を低くして、置かれた時代と場所の中で、具体的にはお姑さんに仕えた人がいるだろうかって、普通なら時代のせいだって、若くして旦那を失った私こそ不幸だって、そして世を呪い、また環境を呪い、果ては神を呪うって、そういう人だっていっぱいいた可能性があるのに、ルツは置かれた場所で生きるんだって、精一杯生きるんだって、底のけって言わないで、ここまで身を低くして人のために人生を使うんだって、そして何よりかによりその根源には私は信じるって、別に誰が信じようと信じまいと私は信じるって、私たちが信じるのはあの震災を通し最終的には会社ではないって、もしやして地域でもないって、地域も壊れるって、見えるものは肉体すら全部解き放たれて、私たちは人生の最後を迎えるのだから、だから信ずべきは見えないものであり、見えないお方であり神様なんだって、ルツほどこんなにも真の強い信仰を持って未亡人でありながら地上の障害を駆け抜けた、全うした女性がいるだろうかって、他にももっと名だたる家系に生まれた聖書の民族の女性はあまたいたんですが、そうではなく神様はルツだって、このルツの子孫の子孫にクリスマスで世界中でお祝いするようになる救い主がお生まれになることは間違いではない、この台本は誤植ではない、これは神様の強い意志がこの歴史の中に脈々とメッセージとなって流れているんだって。じゃあ皆さん、今日のタイトルは、私たちは祝福をその時々に実感しますよ、だから生きることができるんです。もう下り坂一辺倒で何の良いこともないと思ったら生きるのやめた方がいいんです。しかし聖書はそんなこと語りません。100人が100人これからいいことがないと言っても、聖書に出会った人は絶対あるって、根拠はあって、それは経済評論家から来ていることでもなく、また賢いと言われている人の意見でもなく、神様がおられるから、この神様は祝福の神様だから、だから私は言うって、絶対 対に祝福がこの先玉手箱のように私たちの道のりに待っているって。しかし今日のタイトルはそれで終わらないんです。ああ祝福を実感したから、あの時人生やめなくてよかった、ああ人生にはこんな野原もあったのかって、野の花畑もあったのかって、しかし私たちが知り得ない祝福が私たちを追いかけてくるんです。私たちを包むんです。私たちを覆うんです。その根源がクリスマスであるイエス・キリストから解き放たれた希望と祝福でありました。長くなりましたが、今日の聖書の箇所の読み合わせ13節を写していただきます。ご自分の聖書でもどちらでもご一緒に13節を読みましょう。はい、こうしてボアズは彼の妻となった。彼が彼女のところに入った時、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。だからどうなったの？で、最後、皆さん最後は幸せで終わったんですと、あんまりあっさりと言えないんです。ルツは故郷を離れ、浦和甲斐野に再婚の希望も捨てて、貧乏くじを自ら引いて、だって私はこの神様の後追いするって、置かれた場所で旦那はいなくなったけど姑に使えるだけ使えてみるって、風習の違う外国で随分悲しい思いも百も表示だって、やるだけやりますと言ったルツを誰が見逃しますかって、誰が目に留めますかって、人が目に留めなくても神様は見てたよって、あの時代にここまで生きた女性はいないって、誰が評価しなくても全然大丈夫って、神様がルツを評価しました。で、どうなりましたか？素敵な男性ボアズに出会いました。ボアズは若くはなかったけども筋道を通す人でした。いわゆる男らしい人でした。自分自身に流されず、情に溺れず、そして法を踏みながら、誰からも後ろ指さされない正当なやり方で彼女を堂々と妻としました。で、結婚した結果子供が生まれたんです。しかしこの子供は男の子でした。皆さん、ワープしますと、そのずっと果てにマリアは乙女、処女でありましたが男の子を宿しました。何を言いたいかというと、ここに書いてあります。主は、主というのは歴史の主、人生の主、私たちの宇宙の主、世界の主であられるそのお方が、このルツの歩みに応えるかのように男の子を宿らせたんです。これは普通の自然なことだ、機械的なことだ、当たり前のことだ、普通の風景だと、そういうふうに読み流すなって。神様はルツの晩年にまさか赤ちゃんを賜って、旧約聖書の当時は男の子というのはまた女の子と違ったんです。特別の祝福の時代でした。まさかこんな風に再婚して人も羨むような大金持ちの大地主の、そして男らしい新たな夫のもとに赤ちゃんを宿して、そして我が腕に抱くとはって、なんという祝福が待ち受けていたんでしょうかって。さあ、いきなりですが、今日の引用箇所の一丸を出していただきますから、ご一緒に詩編127編の3節を読みましょう。はい、見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。皆さん、子供たちは自分が勝ち取った、あ、こんな子供だったらいらないかなとか、そういう問題じゃない。神様が私に賜った長男であり長女であり、しかしルツの時は特別に、また格別に、ルツ本当によくやったねって、頑張ったねって、神様からのご褒美だよって、子供たちは神様からの賜物、恵み、プレゼント、ルツはひとしお腕に抱きながら、外国人としてこんな幸せが待ってるとは夢思いもしなかった、神様ありがとうって。さあ、続けて二丸を最初に読んでしまいますと、引用箇所の二丸もご一緒にお読みしましょう。はい、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。私たちがそわそわするのは、あんだけ努力したのに報われなかった、ね、しかし神様はそういう計算の世界をはるかに超えています。ルツは 最初からこのお姑さんについていったら、やがてボアズさんという人が待っていて、そして困難を超えて絶対結ばれて、男の子が生まれて、みんなに祝福されて、だからついていくという何の計算もなかったんです。こんなこと考えもしなかったんです。だから全部信じられない出来事でした。私たちが努力の結果得たものはさほどの感動でないです。自分の手柄です。しかし何の努力もしなかったのに、どんなにジャンプしてもこんなものはつかめないはずだったのに、これは本当に1から100まで神様だって、神様が私を見つめて覆っておられるって、その感動がルツの中にあったに違いない。神様の祝福が本当の祝福であって、私たちの姑息な小ずるい計算をしてうまいことやってこれを勝ち取ったなって、大したことないんです。それをはるかに天高く超える祝福が私たちの人生に待っているんです。じゃあ今日の聖書の箇所にもう一度戻って、4章ルツの4章14節に進んでお読みしましょう。はい。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。皆さん、直接褒められるよりも旦那を通してあんたのお嫁さんいいねって言われたら、お嫁さんはまた聞きしたら2倍の喜びかもわからないです。ルツさんはのお姑さんのナオミさんは思い出してください。ふてくされて帰ってきたんです。幸せの子供みたいな名前の、幸子さんみたいな名前のナオミさんだったので、呼ばないでそういうふうにって、不幸の象徴だって。外国に移民して食べるものがないから旦那を亡くし、長男が死に、次男が死に、外国の お嫁さん一人連れてきてもボロボロだって、もう希望も未来もあったもんじゃないって、そういうようなナオミさんでした。しかし今地域の人は言いました。ナオミさん、あなたよかったね、このお嫁さん連れてきてって、孫を抱いてって、神様が祝福してくださったって。このお嫁さんを見初めた地元でも有名な勇士のボアズさんは、没落したあなたの家を全部買い取って、これは聖書の中心思想だと言いました。買い戻し、神様が首が回らなくなった私たちの人生を買い戻す。どんだけお金払っていいえ、イエス・キリストの命を与えて、私たちの首が回らなくなって辻褄が合わなくなった自己中心の、神中心じゃないエゴの塊のどん詰まりの人生を引き上げて、救い上げて、神様の子供として全く違った人生のステージを用意しておられる、その聖書の中心思想はこのルツさんから始まりましたよねって。続きの15節ご一緒にお読みしましょう。はい。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を看取るでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。皆様、最高の賛辞だと思いませんか。1週間は7日です。聖書で7は完全数です。完全数というよりも、たくさんの男の子宝に恵まれているよりも、天秤にかけたらよほど外国人の血のつながらないお嫁さんが祝福だったねと、これを男性が言ったんじゃないです。女性が言ったんです。皆さん想像してください。人も憧れる大金持ちの素敵な男性、酒飲みの男性じゃないです。ギャンブル漬けの男性じゃないです。あのお嫁さんのポストは一つしかない。みんな町の女性が私できたらなりたいかなと思っているところ、外国人のお嫁さんが来てそのポストに就いたら、なんだかんだって陰口が出てくるのが普通ですよ。世の常ですよ。あの外国人は本当はこんな嫌なとこもあるとか、実は人に言われているような人でないとか、いやそうじゃない。同じ同性の女性からお姑さんによかったねって、あなた二人の息子死んだけど、仮に七人の息子がいるよりも、あの外国人の嫁が祝福のもといだったねって、本当の祝福の言葉でした。さあ16節もご一緒に読みましょう。はい。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。17節。はい。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ここまで来るとダビデ王の子孫の子孫にずっと全人類の王の光が見えるような、それを私たちに匂わせるような書き方でルツ記は終わるんです。皆さん、 今日は父のお葬式があったので、これが終わったらすぐ帰るんですが、私の娘の子供も来ていますが、やっぱり今頃の年代までだと思いますが、まあ、見ているだけで本当に可愛いもんだなって。ふてくされて外国から帰ってきたお姑さんの直美さんは、まさか孫を抱くようになるとは思いもかけず、そしてこの祝福はこの外国人のルツから来たんだなって、そうしてなんだかご近所付き合いが難しくなって、同性の女性たちがなんだか悪いことをうちにしだして嫉妬してっていうのは一つも見えないんですよ。本当にみんなに祝福されて、誰だこの舞台設定をしたのはって、何の希望の種も見えなかったあのどん底からこんなに花が咲き出すとは、ああ神様だって、神様がうちの嫁をあの旦那となった人と出会わせ、そしてこの子を授けて、そして町中の女性たちの祝福の言葉をいただきながら、本当に目に入れても痛くないようなこの孫を育て、町の人たちにこの男の子があなたの老後を見とるでしょうって言われて、未来は暗いんじゃないんです、未来は希望です。私たちはいつでも言うんです、10人が10人もう希望はないと言ってもあるって、絶対あるって、どの権力者が道を開くんだって、いいえ、神様が私の道を開くんだって。私は前後不覚のまま、父がついに亡くなった情報が混乱してました。会社の社長さんからは、いやまだあの心臓はあの止まったわけじゃないんだけどって、母の電話でもう死んだんだって、みんなに連絡したんだって、なんだかあのどういうふうに捉えたらいいかなと思いながら、あっちこっち連絡をしながら一回家に帰り、身支度をして車で、まあ、ふるさとが山形なのでそちらに向かいました。なんだか父は最後に他の人のように1週間ぐらい寝込んで、長男には長男に遺言を、次男には言いたいことを、そして母には大事な一言を言ってということがなかったなって。90歳と10ヶ月でみんなどんな人に話してもちょっと驚かれるんですが、8時5時の生活を締めくたいを締めて会社に行き、まあ小さな会社ですが自分でやったので、そういうわがままが聞いたわけですけれども、そしてそのまま自転車こぎながら確かにバタッと行ってしまったという感じで、私たち3人の息子は会社に行って社長さんに、すいません父の金庫を開けさせてくださいと言って、まあ実印とかは見つかったんです、遺言があるじゃないかと思った、きっとあるって思ったんです。そしたらあの父の会社の机の上には孫たちへの遺言という本はありましたが、本はあったけど遺言はないです。なんだこんなもの読んで遺言書かなきゃ意味がないじゃないかと思ったりしたんでした。しかしバタバタと本当は教会で、家族と教会の人とあの父を慕う人とで、あのまあそういう普通の組織でいいじゃないかなと思ったけど、きっと入らないんじゃないかと何だか話になって、あの社葬と一緒に合同葬にしましょうということになったんです。それでまあ、あのわたわたわたわたこうしていたんですけども、私は途中でグッときたんです。あの一つは見ていないんですが、映画で送り人というのがあったそうで、あの遺体を丁寧に拭いて見事なものでした。あの裸の父の姿を一切見ている家族に見せないで、あの個人を本当に尊び、あの尊敬し畏敬の念を持って体を拭きながら上手にワイシャツを着せ、そしてネクタイを締め、まるで行ってくるというかのような背広のいつもの格好に父を変身させました。そしてあとは会社の方がそのまま火葬場に行くのではなく1時間前に出ますと、そしてバスを後ろに引き連れながらいつも出勤していたように父の会社の前を通りましょうと、そういう風習なのかなとただ思ったぐらいでした。ところが後ろのバスで見ておりましたら、なんと目の前が銀行なんですが、銀行のこんなことを初めて見たと会社の人言ってましたが、ほとんど業務時間内に中が空っぽじゃないかというようにほぼ全員出てきて、深々と父の、あの棺に頭を下げている風景に息子として心が震え出しました。そして兄が降りて挨拶をしたら泣いていたというんです。だから単なる儀礼で出てきて、そしてお辞儀をしたのではなくて本当に泣いていたということでした。それからあちらの会社こちらの会社の人がまるで父は何者かであるかのように出て深々と敬意を表している姿に、これが父だったのかって、まあ、私は家の中の父しか知らなかったので本当に驚いた気持ちでありました。 まあ実のところを言いますと、父は昔のお父さんはみんなそうだったと思いますが、あんまり子供と話はしない、話し合いするという雰囲気ではない、ほぼ自分で決定し、父親が決めたことには何の文句を言うこともできない、もう少し柔らかかったらいいじゃないか、もう少し母に優しくしたらいいじゃないか、もう少し子供と話し合いしたらいいじゃないかと思いましたが、しかし、まあ、父は葬儀の時にいろいろと想像したんですが、裕福な米屋に生まれたそうです。亡くなる数年前から自分の物語を話し始めたんですが、そしてお手伝いさんがいっぱいいる 家だったんだそうですが、一回も叱られたことないそうです。ところが保証人になって全部取られて、そこからルテンの人生が始まり、そして借金取りに追われ、そして士官学校という軍人を育てる学校に行って、天皇陛下の前でも御前試合をしたなんて言っておりました。多分大変な人生を送ったんだと思います。ハルマヘラ島というニューギニアの島に、将尉として使わされ、ところが一兵の敵兵とも会うことなく飢え死にとの戦いであったということでした。手榴弾を投げて魚を浮かせて取って食べ、あるいはワニを殺し命をつなぎ、マラリアなどと戦って過ごしたということでした。軍人だったので公職追放で公の職に就くことができず、仕方なく商売会社を起こしたということでありました。しかし無類の世話好きであったとか、私の記憶では昔グリコ森永の毒入り事件があった時に、父は何も関係ないのに山ほどグリコの商品を買って、まるでグリコの店員のように社員挙げてあちらこちらで売り出したんでした。多分一時が万事そのような姿であったということを社員の方にお聞きしました。そして私はこう思ったんです。何度か父を説得したんです。お父さん、もう何回も体を切って、これはね年齢に合わないと、もう昔のお父さんじゃないからギアチェンジして6割7割で生きてって、そしてこんなペースでいったらパタッと倒れてしまうと。ところが聞く耳を持つ父ではありませんでした。車も運転し続け、孫一同の欠板状のようなものを送って、タクシー券を送るから乗るなと言って、うちの弟は鍵まで隠したのに実は隠れて乗っていたということ葬式の時会社の車を乗っていたということ、一心が万事そうでした。でギアチェンジして週に2日ぐらい会社に行ったら、普通の90歳のようにもうネクタイなんかしない で人生を楽しんだらいいじゃないのと、その時は首相にも聞いている風で馬事東風でした。右から左に流れ、で私はしかしその棺の後ろをつきながらこう思ったんです。これはほぼ見当違いの進言であったと。見しないところに道を開き、そうしなければ生きて時代を駆け抜けることができなかった父は、そんな生き方は自分にはできない、もしかしたらしないって、意図的にしないと、自分は最後まで張ってでも前のめりでも会社に行くのだと、あれが父だったかなと思ったんです。というのは棺の中から父がガバッと飛び起きて、運転手を助手席に無理やり退けて自分で運転するような父をイメージしたんです。別の人を棺の中に入れてしまうんじゃないかって。最後までネクタイをキリッと締めて棺の中でも会社の前に行き、そんな父の生き方に敬意を表し、道を開け、涙し、深々とお辞儀をし、銀行員がほぼ総出で業務時間内に外に出てくるという異様な光景に、私はなんだか葬儀の中で心震えて、こんな父の息子であることは誠にありがたく誇らしいことであったのだと。葬儀は悲しいものでしたし、また心に穴も開いたと思いますけれども、しかしその中にも、こんな場面があったのって。皆さん、私たちは毎週葬儀ではありませんが、人生で予測不能なことに必ず出会います。必ず出会う中で、そこここでこれは祝福だと、これは何という光景だと必ずあるんです。神様が備えてくださっているんです。神様は私たちの道のりの中で実感させてくださいます。ああ、この家に生まれてよかった、この道を歩んできてよかった、この人と一緒でよかった、そしてこのスピードでよかった、諦めないでここまで来てよかった。神様はたくさんの恵みを私たちの地上の道のりに用意しておられる方です。しかし今日はクリスマスの始まりです。じゃあそれが神の祝福の終わりですか？いや違うって、それをはるかに超える祝福が私たちを追いかけてくるんだって。今お読みした4章17節もう一回読んでみましょう。 はい、近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。そのオベデと呼んだ。オベデはダビデの父エッサイの父である。皆さん、オベデというのは使えるという言葉から来た、使える人という意味だそうです。あ、ここまで来たら長らく教会に通っている人は何か匂い始めました。使える、いや私も人に使えることほど難しいって。使えてもらうのは心地よいけども、使えてもらおうと思うといつも不満が出てくる。してもらえない、くれない病になってしまう、あれしてくれない、これしてくれないって人生歯車が全部来る。聖書に出会って使えることだって、してもらおうと思ったらいつも不満だって、もう人生むちゃくちゃになってしまうと。自分が祝福の発信源になるために、そうだ、命は誰かのために使って初めて命だ、してもらうためじゃないって、何かできたら今日は生きた意味があったなって。その根本におられる方はイエス・キリストです。天の栄光を捨てて、神の栄光を捨てて、私たちに天の御国に招くために、私たちの罪、私たちのレールを外して生きてきて、あっちこっち傷つけてきた、神にもそんな人生を送ってきた、一切一切を背に負って、ここまでやるか使えるかとおっしゃった、イエス・キリストの祖先の祖先にふさわしい女性はどこかにいないかって書き分けたら、雑踏の中でキラキラ光る原石のような外国人だけど、聖書を全然知らないけど、どれほどの血筋でも教育でも家系でもないけど、関係ない、そんなことがあって、この女性こそ世界中に高々と掲げスポットライトを当て、そして後々の後世の時代の人よ、このルツのように生きるんだ、だってこのルツの彼方の彼方に私たちの救い主、クリスマスイエス・キリストは意図的にお生まれになったでしょうって。なぜって、使えたから。神に使え、人に使えるのが人生の根本の根本だからって。オベデ、使えるという名前を付けられたその人は、やがてのダビデ王の父、世界中にどれだけダビデさんが今いますか、デイビッドさんがいますか、ね、その元いとなった、やがて王政になるんです。皆さん、ルツの時代は混乱した暗黒の時代、旧約聖書の四世紀という時代だと言われてますが、混沌とした時代を治め束ねる王が出てきます。事実上建国の父は二代目のダビデ王でした。しかしダビデ王も永遠の王ではないです。ダビデ王も罪人です。しかしダビデ王の子孫の彼方の彼方から、やがて人類の王イエス・キリストがお生まれになるという神の国の物語のストーリーの道筋が、読む人が読めばまっすぐ見えるでしょうって。ルツの地のその彼方に救い主の影が見えるでしょうって。さあ18節、家系図が来るんです。じゃあ18節だけ読んでみましょう。はい、ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン。皆さん、家系図が大事なんです。父も聞きもしないのに印刷始めて、卒寿のお祝いをした時に孫一同まで配りました。お願いもしないのにって、自分の先祖の米屋の前の時代からさと、曽祖母祖父のその前の時代からずっと調べて家系を伝えたかったんだと思います。ちょっと飛ばしますが、21と22を読みましょう。はい、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデ王である。じゃあつなげましょうか。旧約聖書の混沌とした時代の中でキラキラ光る原石の希望の光のようなルツの生涯の終わりと、誠の希望である新約聖書の始まりの系図、くっつくんです。新約聖書、新しい契約という意味です。新約というのは新しいイエス・キリストによる天と地、神と人との契約の始まりは家系図からです。それはマタイという主税人が書きました。じゃあ30を出していただきましょう。マタイの福音書1章の、ちょっと外国人の名前で呼びにくいですが有名な名前も出てきます。1節2節お読みしましょう。はい、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、うんぬんかんぬんとなる。これが新約聖書の新しい時代の幕開け。皆さん、紀元2015年はイエス・キリスト誕生から世界中で数えています。 英で、これはラテン語でアヌードミネという言葉だそうですが、主キリストが来られてから2015年経ちましたね。紀元前は分かりやすい英語だから、ビフォーはキリスト、クライスト、BC と呼びますが、皆さん、旧約聖書はアブラハムから始まって、ダビから始まって、イエスキリストまで来る系図がちゃんと残ってますよって。じゃあ飛ばします、5節6節その真中あたりにルツの名前も出てきます。5節6節読みましょう、はい。サルモンにラハブによってボアズ生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。そこまででいいです。その息子は有名な映画にもなったソロモンの秘宝のソロモンです、皆さん、ね、その途中にルツによってボアズから生まれた子孫。じゃあもっと飛ばします、最後に16節17節その果てにキリストがその血をいただきながら生まれたのだ。じゃあ16、17読みましょう、はい。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代。あまり長すぎる家系図だから飛ばしてしまいましたが、あの世界中の信仰の父と言われるアブラハム・リンカーンの名前を取ったアブラハムからダビデ王からイエス・キリストまでのところに、実はルツの名前が意図的にカットしたっていいんですよ。カットしてる人他にもいっぱいいるのに、あえて聖書は恥ずかしくない、これは家系図のシミでも汚れでもない、あの外国人の表面上忌み嫌われていたかもしれないが、神様はルツをこそ意図的にキリストの血の中に入れたもうたのだって。皆さん、これが新約聖書から旧約聖書か、ルツからキリストにワープして一足飛びになる聖書のクリスマスの準備の物語でありました。だから最後の40の聖書の箇所も読みますと、詩篇23編有名な箇所、祝福が私たちの意識するところしないところでずっと追いかけてくるんだなって。23編5節読みましょう、はい。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます、私の杯は溢れています。昨日2人の洗礼を受ける人と勉強会したんですが、油って何ですかっていう話になったので、ここは日本なので油っていうと私なんか天ぷら油を思い出すんですが、熱い天ぷら油かけられたら大変なやけどをしてしまいます。向こうはオリーブ油の世界です。これは大事なものを清めるときに、あるいはこの人を大統領に任命するときにオリーブ油を持って任命式の印とするんです。そして杯が空っぽなんじゃなくて、そして少ないんじゃなくて、いつもあふれて豊かな神様の恵みが私を追いかけてきますよって。じゃあ最後の有名な6節を読みましょう、はい。誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいましょう。いいですね、神様のところに。だって神様から祝福は、根源は全部あのお方からなんだから、羊飼いから離れない、小さい子供ならママから絶対離れない、ママがいるところが一番幸せって、そんなの当たり前、何の解説もいらない、何の哲学もいらない、これは普通の自然な空気のような光景でしょうって、これを書いたのはダビデなんです。しかし私はダビデに言いたい、ダビデさん、私はあなたと対等に話できるものではないが、しかし知らなかったでしょう、あなたって、あなたの生涯を終えた後、まさかイエス・キリストが登場し、あなたはその家系として組み入れられて、そしてそれが世界中に広められて、多くの人の喜びや救いやまた力になるって、そんな壮大な大河ドラマ以上の歴史ドラマ、神様が想定したドラマの中の壁画の中の一場面に王としてのあなたの人生があったって知ってますかって。だからあなたが告白した死は素敵だけれども、命の日の限り恵みと慈しみは追ってくるけども、命が終わっても 神様の祝福は私をこれでもかこれでもかと包むのだということをあなたは想定していましたかって。皆さん、お葬式の時に私はしみじみ血の力ということを感じました。私たちは男3人、本当は4人いたんですが1人亡くなって3人男だけでした。みんな父に心の中では反抗したりして、だけども気がつくと血はやっぱり争えないんです。私の兄は新しいもの、新しい説、そういうものをいろいろ入手して、私の父は90近くてiPad を始めて、そしていろんなものを作ったり、あまり普通じゃないと言われてるんでした。なんか兄がいろんなとこお茶飲んでて、新幹線の新しい最新の説はああだこうだって講釈してる様子見ると、なんだか兄がああはなりたくないって言ったら父とそっくりだなと思ったりするんです。うちの父は頑固で誰の言うことも聞くもんではありませんでした。それでうちの弟も一方ならず反発したと思います。とにかく頑固なんだからって、入院したのに勝手に退院するなんてって喧嘩したなんて言っていましたけれども、私から見るとうちの弟も負けず劣らず輪をかけて頑固じゃないかなって。うちの父はどこに行っても仕切るんでした。ほんで病院に行ってお医者さんを目の前に病気の話して、まるでお医者さんに病気を教えるかのような、私はもう恥ずかしくて穴があったら入りたいような、まあ、本当にお医者さん怒って当然じゃないかって。で私は時々家内に諭されるんです。あなた仕切りすぎだって。あれ私も同じ血は争えないかなって。しかし私は葬儀でうちの娘に、えそんなこと忘れたのって、私は震災の時スクラップみたいにいろんなものがぐしゃっと潰れたように思ってるんです。いろんな大事なことも飛んでるんです。前後関係も分かんなくなってるんです。で葬式の時、えそんなことあったっけって言って、お婿さんからも、忘れてるのって未だに思い出せないです。私が震災その日、誕生日だった3月11日、うちの娘のところにいて、もうどうしよう、どんな状況だろうって右往左往してる時に、うちの父は何回も私に電話をよこして、私電話出なかったんです。電話に出る力もなかったんです。で、多分やっと出た時なんでしょうかね、記憶にないんです。うちの父は何やってんだって、早く福島に帰れって私に言ったそうなんでした。私は全然記憶にないんです。今言ってもしょうがないだろうか、あるいはこちらで何かできることをしただろうか、したらいいんだろうか、もういろんな考えが頭ぐるぐるぐるぐる回ったんでした。すぐ収まるんだろうか。そうしたら父がうちの娘の話では、すぐ帰れって、直ちに福島に行けって、多分普通の親ならば福島に帰るなって、あるいはもっと遠くに逃げろって言ったんじゃないかと思います。まあしかし娘もお婿さんも言うことだから、妄想ではなくて私が忘れてるんじゃないかなと、葬式の席で孫代表としてそんなこと言ったもんですから、ああそしたら父が私の背中を押したのかなと思ったりもしたのでした。で私が特に思ったのは、震災の時にいやこれ身持たないなって思ったんでした。っていうのはかつて大熊というところにいた時には、まあ、聖書のお話をしてお祈りしたり、まあ、人生の相談に乗って悲しい嬉しいとか、まあ、これが牧師の営みかなぐらいに思っていたんです。まあ、しかし震災が来たので全然枠を飛び出して、まあ、本当にいろんな方と接することができたのも もちろん恵みでしたけれども、まあ、就職口を探そうと努力してみたり、門外漢なのにもう知ってる限り電話したり手当たりしたりやったり、アパート探したり土地を探したり、こんなことは私の業務内容ではなかったなと、あるいは県庁に電話したり都庁にも何回も電話して嫌なことも言われたりもしました。まあそんなことは私は全く素人だと思ったんですが、しかし私の中に例えば不動産の会社の人に、あなた不動産やったら案外入るかもなんて言われてですね、危ないと思ったりしたんでした。震災終わったら別の業種に変えていたなんてだったら全国から批判が来るんじゃないかと思ったりしたんです。しかしあれ地かもしれないと思ったんです。父は確かに事業家でした。まあ、会長会長なんて言われて、まあ、いろんな役も受けたりして、私はそういうことをやったことないけれども、血の中にこれは震災の時のためでなかっただろうかと、まあ、そして山崎パンの会長さんとかいろんな方に接してみて、本当に決断早いって、すぐ行動するって、行動につながらない時間は全く無駄だみたいに、そういう世界に初めて接しました。そしてそういうことがまんざら嫌いでもない自分自身を発見したり、これはこの震災の時のための父の血ではないかなって。あとはこれは90ならありえない、お医者さんも普通なら手術しないと言ったんです。85を超えて何回も大手術したり放射線治療とかして 寿命の長さと天秤にかけるもんだけど、あなたのお父さんはとにかく悪いとこがあったら迷わず切るって言うし、でその年齢の体力と違うって、だから常識と違うから、だからやりましょうって言って、何回も何回も大手術したんですけれども、あれやっぱり軍人だったからかなと。私は父のように屈強な体は持ってないんです。しかしよく震災耐えられましたねって、よく壊れなかったですねっていろんな人に言われるところを見ると、どこかに体力も父から受け継いでもらったこともあったのかなって。やっぱり血はそれも神様のその時のためだ、何かのためだって、神様の強いご意志が私たちの意識していることをはるかに超えて、私たちの想像できない時代の流れの中で私たちの背中を押して働いているのではないかなって。それにしても私が忘れられないのは、あの父の最初の涙でありました。私たちの人生は砂時計のようなものだと、初めて私こんなに近い肉親を亡くしてしみじみと思ったんです。砂時計ひっくり返したら、それが1分計であれ6分計であれ、いずれ終わりに近づいて、もう砂は少ないんです。あと1ヶ月で終わるよと言われたら、1ヶ月の過ごし方必ず変わるはずです。これは震災のメッセージであったはずです。明日があると思わないのが人の道だって、今日終わってもいいように生きるべきだって、これは誰のお説教でもない、震災が語った全ての人へのメッセージだったと思っています。で、人生は光陰矢のごとしというけど、本当に人の命って儚いもんだなって、それが30年の生涯でも90年の生涯でも、本当に一時の咲いては散る花のような命なんだなって、だから脱出しなきゃって。震災は最初は食うもの、雨風しのぐもの、そして趣味でも何でも自分のやりがいを見つけないと心と体保てないよって、しかしこれじゃダメだって、こんなの続けていたらこれは仮住まいでは命は持たないって、脱出だって、エジプト脱出のように、モーセの十戒のように脱出しなきゃいけない。私たちは地上の生涯を考えて、地上の生涯で安住の地や家づくりをして老後の計算をして生きてきましたが、それは本当に片方しか考えていないよって、最後はこの地上から脱出するんだって、十字架が見えます。皆さん、十字架の盾木のように地上から天の住まいに、今読んだ箇所でもダビデ王は主の家にいつまでも住むんだと言いました。天の御国、天のふるさとに。皆さん、家は本当に大事です。これほとんど経験しました。いつまでも仮設では長く命は保てない。それどころか、私たちは東京からこちらに来る時ですよ、私と家内はまずいわきの駅前の不動産屋から片っ端に当たったんです。30人帰りたいと言ったから、本当にありませんでした、ひどいところは帰ってくるなと言われたんです。これ以上来てほしくないって、ひどいこと言うなって。そして最後は泉の不動産も門を叩いたらとってもよくしてくださいました。しかしなかったんです、本当に一件もなかったんです。これ以上この町に人は入らないという状況なんだなって、その時にこちらに来たいと思っても住む場所がない、家がないということはこれほど不安にさせることかって。皆さん、家がないということはただ家を失ったということじゃなく、自分が分からなくなるんです。自分の立ち位置がないんです。自分が分からないと人との接し方も分からないんです。ただいまって帰るマイホームは人間の権利です。家は大事です。父は私に言いました。お父さん、こんなこと言っちゃ悪いけど、お父さんもいつどうなるか分かんないって、本当はこんなこと話しちゃ悪いかもしれないけど現実だから、もしお父さんがいなくなったら母は一人だけになるから、福島に連れてきてもいいかって、私たちは部屋も一つ用意したってこう言ったんです。私は即座に答えました。それはダメだって、母はこの場所じゃなきゃダメだって。東原っていう町に教会があって、昔なじみの人たちとお茶飲み話ができ、そして教会のそばにって言って母がこの土地を選んだんだから、ここから離れたらもう母じゃないって、母の人生じゃないって、ああ場所って大事なんだって、どこに住むかってものすごい大事なんだって。先日私、群馬県の教会に行って3年8ヶ月ぶりですか、いや、お会いして教会員だった方、夜の森ってところに住んでいた方なんですけども、その後震災はどんな震災だったんですかって初めて聞いたんです。いや、親族がいるいわきに来て食べるものがなくて、那須に食べるものがあるらしいって友達が教えてくれたから、とにかく那須に行って食べるものを確保してそのまま那須に住み着いたって。よかったですねって。いや、那須の人優しいけど自分の心はずっと落ち込んで沈んでたって。いつまでって、去年の夏までって。 いや長い間ご苦労様でしたって、どうやって浮き上がったんですかって、土地を確保してからだって、茨城県のところに土地を確保して、今はないけどいずれ新しい家作りをするっていう希望が出てから、去年の夏以降私の心は初めて、あ、那須ってこんな綺麗なとこだったんだって、眼中にもなかったって、那須のどこの観光もしてないって、だからその希望が出てから初めて前向きになれたんだって。皆さん、地上が全てであったら最後は砂時計みたいに、終わりに向かって死ぬために、家を手放すために生きてるようなもんですよ。終わりがどん詰まりだったら、私たちはどうやって元気に生きることができるんですか。だからキリストでした。天から来られたイエスキリスト様が、溺れてる人を溺れてる人は救えないから、罪人を罪人が助けられないから、罪のないイエスキリスト、神の一人子だけができる罪の身代わりとなって、十字架で私たちの全てを許し受け入れ、清らかな天の御国に入る資格もない罪深い自己中心な私たちを、レシート、あの請求書を全部清算して、あなたは堂々と天の家、主の家、神の家に、永遠の住まいに来なさいと言って招いてください。ああ、クリスマスをお祝いしない手はない。イエス様、ありがとう。あなたは私にとってすこぶる大切な救い主ですと。毎年、年の終わりには、いや、人生は必ずキリストとの出会いに向かって進んでいくものなんですねって。昨日、先ほど素敵な腹話術をしてくださった牧師先生の大先輩である先生とお会いして、そして私たちの大事な教会員である姉妹に本当によくしてくださったそうで、お食事だの何だのかんだの本当にありがとうございましたとお話しましたら、思わぬ答えでした。いいえ、こちらこそって、多分皆さんそうなんだと思います。福島から来たと聞いたら、かける言葉がないと思われる方どうも多いらしいです。どんな言葉をかけたらいいんだろうかって。そして逆に何か希望をたたえているお言葉と、表情に接してちょっとびっくりしたか、かえって励まされて力づけられましたと。私何人もの人にそういう証言を聞いたんです。うちの教会お世話になりまして、いいえ、こちらの方が元気づけられましたって。埼玉県に避難したある方は本当に大変だったんです。そして夜も眠れずに、薬を飲まないと眠れないという大変なこともあったと思います。だけどお会いした時にこう言ってました。だけど先生、大熊の教会で一緒に礼拝はできないけど、私たちはこれがありますからって、天を指さして、地上で何があって何が剥ぎ取られてなくなっても最後は天ですからと、天の希望がありますからと。最後は辻褄が合うんです。辻褄が合うどころか、地上で1週間でどんだけ計算が合わなくても大したことないんです。もう全然大したことない。天のきらびやかな栄光と比べたら、少々傷んでうずくまって悔しがっても大したことない。お釣りが来ます、山ほど来ます。主の家に永遠に住まうんです。だから私たちは今日から言うんです。イエス様、お誕生日おめでとう。私のためおいでくださって本当にありがとう。そしてこの地上でどんな時も祝福を用意してくださって、一緒に歩んでくださるから、イエス様、あなたこそ私の救い主ですと。それではお祈りしたいと思います。ピアノを弾いていただいて、短く黙祷の時を持ちたいと思います。あ、ごめんなさい、私お祈りの前に話の途中でお話するの忘れてしまいました。もう一つだけ紹介させてください。父の涙って言いながら話すの忘れました。最初の肺がんの手術の前夜です。私と家内が駆けつけたら、病室にポツンと父が一人座っておりました。病気したことないんです。私もそう、手術の経験ないからこう言ったんです。お父さん、不安だと思うって。私はお父さんの子供で本当に感謝してるって、本当によくしてもらったって、孫にもよくしてもらったって、まあ、あとはちょっと脅迫したんです。お医者さんが手術絶対大丈夫だって言ってるけど、分かんないよ手術はって、大丈夫だって言っても目が覚めない人もいるしって、かなり脅迫だったと思います。それで大事なお父さんには、いつどうなってもいいように天国で会えるって希望を持ってほしいって、息子として本当に思ってるって。だから私は牧師だから息子だけど、今天国に行くお祈りするけど、お祈りしないかって言ったんです。ちょっとドキドキしたかもわからない、私あの時。父は本当にいつでもトップにいるような人でしたので、人の言うことを聞く父じゃなかったので、そしたら祈るって言ったんです。で、父の大きな手を握って、 私の後に続いて孫のように子供のようになって祈ってねって、神様私はあなたを信じますと、私も随分罪深かったですと、私の罪をキリストが許してくださることを信じますと、心の中にイエス様を迎え入れますと、アーメンって、そして目を開けたら薄暗い部屋でしたが、ポロポロポロポロ泣いている人を初めて見た、血の涙を。私の体は病室の片隅に座ってびっくりしたんです。あんなお父さん初めて見たって私今思うんです。その後山形に電話したら、毎週首相にも母と一緒に教会にお父さんが父が通ってるって、洗礼を受けることまではいかなかったんですけども、その後体調も崩しまた行けなくなって、どれほどクリスチャンらしかったかどうか分かりませんが、嘘はないと思ったんです。あの父の涙に嘘はない、あの告白に嘘はないと思いました。私新幹線に飛び乗って、じゃあとんぼ返りして申し訳ないけど私の奉仕のところ他の先生にお願いしますって電話しながら戻ろうとした時に、全然知らない人に新幹線で声かけられた。そのお声、佐藤明牧師さんですか、どなたですかって、いやあのキリスト教のビデオでずっとテレビで見ていますって、シンガポールから来ましたって、実は昔シンガポールで実はお会いしてる方でした。で私思い出したんです。ああ1回目にシンガポールに行った時、シンガポールにいた牧師さんが私の目の前でがんの宣告を受けたんです。私は関係ないのに病室にいてくださいと言われて奥さんと一緒に聞いたんです、がんですって。それから奥さんは旦那さんと一緒によく行っていたシンガポールの素晴らしい公園に亡くなったんですが、どうしても足が向かなかったって、悲しみに押しつぶされそうになって、ところがある時旦那さんを亡くした牧師の奥さんが夢を見たって、その夢はどうしてもあそこだけは行けなかった主人との思い出がよみがえって涙で流されそうになる、その場面だったと。あの公園でご主人とご主人が散歩している夢だったって、で奥さんにこう語りかけたって、天からって、どうしてそんなに泣いているんだって、僕は地上の旅路を終えて天国でもっと素晴らしいところを散歩してるよって、まあ、それは夢だったそうですが、その夢がきっかけでその公園に行けるようになって、悲しみが薄皮を剥ぐように目から鱗のように新たな喜びの天国で再会できるという段階になったということでした。イエス・キリストを通し天国の希望が与えられていることをもう一度かみしめて黙祷したいと思います。ピアノを聴きながら黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。私たちは母の胎を通しこの時代あの家族の中に命が与えられましたけれども、人生の道のりの途中でイエス・キリストが声をかけてくださって、もう一つ家がありますと、天とふるさとを用意しましたと。イエス・キリストの十字架の恵み許しによって堂々と入ってきなさいと、クリスマスのシーズンに神様が御声をかけておられます。今日心の扉を開いて、私もイエス・キリストを受け入れて罪を許していただきますとお祈りしたいと思います。また4名の申し出ておられる方のほかに、私も洗礼を受けてみようかなと思っておられる方がおられたら、どうぞ私に声をおかけください。それでは私の後に続いてご一緒にお祈りをお捧げください。恵み深い天のお父様、私たちの旅路にたくさんの祝福を用意してくださり感謝します。どんな時もがっかりしないで前を向いて進みますけれども、私たちには罪の許しイエス・キリストの十字架が必要です。 心の扉を開いて、イエス・キリストをお迎えします。私を清めて神の国にお招きください。イエス・キリストを心から歓迎します。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。その他のお祈り、捧げたいお祈りをこのチャペルからお捧げしましょう。自分の健康、家族のこと、今週の出来事のために、近くに座っている人の祝福のために、また病の人のために、この町の祝福のために、福島県やこの国の祝福のために、また国政選挙に神様が働いてくださるように、何でも心にある願いや感謝を声に出せる方は声に出して、それではしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。人生は一時です。神様が私たちに目をかけて、そして天に引き上げてくださることをありがとうございます。今困難の中にある人を救ってください、助けてください。また道に迷っている人に道をお示しください。イエス・キリストを信じ洗礼を受ける方々をさらに起こしてください。今日ここに来られた方々に慰めが豊かにありますように、よろしくお願いいたします。私たちに家族を賜り、先祖を賜り、ありがとうございます。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。祈ります。恵み深い天のお父様、今お一人お一人が捧げられた祈りをあなたは聞いてくださいます。いいえ、私たちが願う以上のことを用意してくださるあなたに信頼します。どうか罪許された喜び、天のふるさとの希望をたたえながら歌い、そして前に向かって進み、人々に仕え、神様に仕えるルツのような生涯をそれぞれが送ることができますように祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。